詩編第13編、
今日のところは今も言って、いただきましたが、この詩編全体でもですね、いつまでですか、いつまでですかっていうことで繰り返しですね、こういうふうに重ねられて4回も言われていることは他にないわけです。そういうことで、これは、英語で How long という言葉で言われておりますが、一体いつまでなのかという、この言葉がですね、特にここでは目立っている言葉ですね。そして、この言葉は、誰にでも実は当てはまる言葉だということなんです。で、この詩が作られたのは、ここにダビデってありますが、ダビデが作ったものでなくてもそういう伝承もあることはあるんですけれども、ダビデの詩が元になっているとも言われていますが、ダビデという人は今から3000年も前であると、そのことを私たちはいつもですね、忘れないようにしないと、言葉遣いがですね、何か変だとかですね、どうも今の私たちにぴったり来ないとかのも、これある程度当然だと思うんですね。3000年という方はどれくらい昔か、万葉集とか言ってもですね、1200年とかそれぐらい前でしかないわけですから、日本で古事記万葉集だと非常にこう古いようにですね、思うんですけど、そういうのは、そういう程度でしかない。1200、300年、これは3000年も昔だということを覚えて、考える必要があるわけですね。で、そういうことを思った上で、このことを言ってみたいと思いますが、これはこの詩を書いた人はもちろん神様を信じていた人ですが、これ、ね、信じていてもですね、神様は自分も捨てているんではないかと、自分を忘れているんではないかと、そういうように思われる時がですね、必ずあると。で、毎日その嘆きが心を去らない。いつも心にですね、深いところで、悲しみや苦しみがあって、また、周りの人間関係で自分に、敵対をする。この敵っていうのは昔は本当にですね、矢とか剣で向かってくるような人がおったわけですけど、現在ではですね、そういうのは特別な場合がもうなくって、現在ではむしろ自分をですね、意識的に攻撃をしてくる。自分の弱いところを意識的に攻撃したり、やっつけようとする。そういうような人が、言ったら今だったら敵という言葉になると思いますが、あんまり敵という言葉はですね、現代では使われないかと思うんですけども、そういうふうに自分を何かですね、やっつけようと、そのようなことを思うような人のことを少しでも思ったらいいんですけども、そういう人間関係が自分に取り巻いてですね、自分を圧迫しようと、苦しみようとする、そういう状態にあるとも思ったらいいかと思うんですが、そのような状態がですね、簡単には取り去られないということ、それがこの人の一番にあったことだと思うんです。しかもそれは神様を信じても、一体いつまで続くのかと、もうずっと続くのかと、こういうような叫びの前には繰り返し繰り返しこれ祈り続けてきただろうと思うんですが、そういうことはなかなか去らないという、その嘆きが第一にここであるわけです。で、このようなことはですね、他の聖書のところでもあちらこちらに出てくるわけです。で、ちょっとだけ、見ておきますが、これはですね、この詩編と、それからエレミアの書に特別にこの叫びがたくさん出てくるわけです。で、詩編の中でもこの詩が通るわけ多いわけなんですが、エレミア書では一箇所だけ、ちょっと見ておきたいと思いますが、例えばエレミア書の23章というところですね。この26節のようなところです。 23章の26節のところを見ますと、この聖書で1221ページですね、新しい新旧約では、1221ページの上の段、23章、25、26のところに、我が名、神様の名によって、偽りを予言する預言者たちが、私は、将来に関する予言的な意味を見たというのを聞いたというわけですね。で、いつまで彼らをこうなのか、いつまで彼らを偽りを予言してですね、こういうことを言うのかと。そして預言者たちは互いに意味を解き合わせて、我が民が私の名を忘れるように仕向けると。ここではですね、その周りの間違った状態が一体いつまで続くのかと。で、こういうような状態が続くからですね、国が滅んでしまうのだと。で、悪い状態がいつまで続くのかという、こういうこともですね、絶えずエレミアは、のところでは言われております。これは、自分に降りかかる直接的な苦しみがいつまで続くのかということの他にですね、こういうような意味でもよく出てくるわけですね。警告しても警告してもですね、やめようとしない。一体いつまでこの状態が続くんだろうかという、そういう深い嘆きと警告という、そういう意味でもよく使われております。で、この両方のですね、ことですね、自分に対して何かいろんなことが悪いことが起こる。一体いつまでこんなことが起こるかという、様々な意味でこのようにですね、あちらこちらに出てくるわけです。まあ、一箇所だけちょっと見ておいたわけですが、で、このエレミア書っていうのでよく出てくるのはですね、どうしてかという一つはありますけれども、これは国が滅ぶときに書かれた予言だったわけです。もう様々な悪いことを重なりしてですね、そうしてとうとう大きな裁きということで国が滅んでしまうわけです。そういうことで、エレミアもですね、一体いつまでこの状態が続くのかと。で、エレミア自身も非常な苦しみをそれによって舐めたわけですね。それから、あと一つ、新約聖書の方ではもう一箇所だけ見ておきます。黙示録と一番最後のところにもありますので、一番最後の六章というところですね、黙示録。黙示録っていうのは一番最後の書物ですが、その六章の十節というところです。黙示録の六章の十節のところですね。新しい新旧約の版では459ページのところにありますが、この6章の黙示録の90、この黙示録っていうのもですね、キリスト教の人たちが特にローマの皇帝ネロによってですね、迫害をされていたと、大変苦しい状態の時に書かれたと伝えられたものですが、そこでたくさんですね、キリストの証をしたために殺されてしまった人がたくさん次々出たわけです。で、そういう人たちの声がですね、大声で聞こえてきたというわけです。真実で聖なる死を、いつまでこのような裁きをですね、なさらずに悪がはびこるままにしておくんですかと。地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。随分こういう激しい言葉の使い方をされておりますが、まあ、この場大変な迫害の時代で、ついついと殺されていく、まあ、こんなことが起こったら神様本当におるって思えるだろうかと。そうですね、今のような平和の時代と全く違って、神様を信じるだけでライオンの餌食にされたり拷問をされたりするような時に、どうして神様がおるんだったらそんなことを放っておくんだろうかと、いつまでしかも続くんだろうかという、そういう深刻な問いがですね、旧約にも新約にもですね、ずっとこういうことがあったということが、まあ、他のところを見てもわかります。で、今日の詩編はそういういろいろなですね、聖書のあちらこちらで見られる叫びのですね、特にそのいつまでっていうことが出ているところということなんですね。それでは、まあ、元のところに帰ってみたいと思います。で、これは信仰を持ってない人にも、いつもこういうことがよくあると思うんですね。いつまで苦しい状態があったらこんな続くかと。 信仰を持っている人でも起こるというところにですね、これは誰にでもあるということが、まあ、一つはわかるわけです。で、けれども信仰を持っている人はですね、大きな違いは、この、もういつまででもつく。これは、例えば癌だったらですね、これは死ぬまで続いてしまうわけですね、その苦しみは。そういうことはあるわけです。けれども死というものを乗り越えたものをキリスト教、キリストは約束をされておるわけで、もしその死を乗り越えるものがないんだったら、もうこれは答えがないということになると思いますが、次にこの詩人の心はですね、そういういつまで続くのかという苦しい中で何をしたかというと、4節であるように祈っておるということです。これは信仰を持った人と持っていない人との大きな違いだろうと思うんですね。で、この詩っていうのははっきりとですね、三つにこう分かれてるのが分かりますね。このぐらいはっきりと分かれてるのも少ないんですが、二節と三節はそのように現状ですね。いつまで続くかと思われるような苦しい現状からの叫びが書いてあって、四節と五節はですね、これはその苦しみの中からの祈りであるということが分かります。で、六節というのはですね、その祈りが聞かれたその結果だということがわかるわけです。大体この3つのですね、ことを多くの人たちはやはり経ていくと思うんですね。ある意味ではこれを何度も何度もまた繰り返しながら螺旋状にですね、神様に近づいていくということもあるかと思います。で、この人の祈りを短くですね、圧縮して4節でやるわけです。で、その圧縮された祈りっていうものを見てみたいわけです。ここには、二つのことが言われていると思うんですね。私に答えてください。ということです。神様からの答えっていうものが、これは一番ですね、私たちにとって力になるっていうんですね。私たちが苦しいときに誰かにそれを話したりですね、相談したときにもですね、その人がよく聞いてくれて適切な答えをくれると、あるいは応答してくれると、よく聞いてくれるということもですね、これは非常に励ましになるわけです。で、よくカウンセリングということが言われるわけですが、カウンセリングってまず相手を聞くということもよく言われることです。でも、それも非常に大事なことなんですが、その場合には人間がそこにおるからいいんですが、その人がいなくなったら、あるいはその人はいつまででもそういうことをいつもいつも聞いてくれるとは限らない。そういう適切な人がいないときも大方であるということで、一番誰にでもいいことは、目に見えないけれど、神様からの答えがいただけると。ある種の励まし、あるいは私がついておるのだと。とか言った、なんとか、何らかのですね、そういう、まあ、非常にいわゆるこの静かな細い声ということで聖書にもありますが、そういう何かのですね、神様からの語りかけを、励ましを聞くということで一番力になる。それはどんな孤独、一人だけの時であっても、むしろ一人だけの時の方が余計神様の声っていうのは聞こえるということ。もし私たちがそういう神様の声、個人的に言うてくださる声を聞き取ったらですね、周りの人がみんな反対してるも敵対してくるとも、それを耐えることができる。そういうことですね。それからもう一つがですね、光を与えてくださいって言ってる。目に光を与えてください。ここでわかるように、この詩人が言っていることは、いわば霊の耳と霊の目のことを言っているのがわかります。この目に光が与えられなかったから見えないということを知っているからですね。何が見えないかというと、神様がおるっていうことが見えない。神様が支配されている国や世界が見えない。だから、いわ人間が支配して、いわば悪魔みたいなものが支配している、あるいは偶然や運命が支配しているように思ってしまうわけです。それは、 神様からの光をもらってないからと。だから見えないと。で、自然のままの人間が見えるのは偶然とか、運命とか、悪魔みたいなものとか、人間のいろいろな気まぐれな心、そんなものを見たらわかる。誰でもわかるわけですね。で、苦しい時には、そういうような気まぐれな人間の心、いつもいくらわかっても少しも励ましもなんもならないということですよね。で、私たちが悩む苦しむっていうことは、言い換えたら、要するに、神様から光をもらってないから、目に光がないからだと。目にベールがかかったようになって、暗いから見えないんだと。まあ、そういうことが言えると思うわけです。